子さんの結婚40年の記念日ですので、皆さん盛大な拍手でお祝いを。それから今日は私の叔母にあたります、初代父を天皇寺教会にお手引きしてくださった、久我孝代姫の21年の日柄でもあるんですね。久我孝代姫はですね、私の祖父母が九州で、事業をやっておりまして、その大失敗をしてですね、そして、芸者の置屋に出されたんですね。妹の富子さんという後に三原の教会長になった人も同様でした、そういうふうな子供の時にですね、苦労をされております。しかしそのおかみさんがですね、お世話になったおかみさんが金光教の熱心な信者さんであってですね、で、三味線とか歯歌とか教えてくださるとともにですね、信心を教えてくださったということでして、その久我孝代さんがですね、後に父を天皇寺教会にこう導いてくれたわけであります。ですからその岩本家にとってみたらですね、祖父母の時代に大変な困難なことがあったんですけど、そのおかげでこの信心をいただいたと、この神様の手をですね、差し伸べていただくことができたということですね。ですから南無阿弥陀仏というその三代金剛様のその御教えは本当にそうだなと思うんですね。大変な難を受けたんですよね、一家二三という。父はさすがにたった一人の男の子でしたから、祖父も話せなかったんでしょうね。住む家もない、土地もなくなった、借金だけ残ったんですけども、父と母と、ごめんなさい、祖父と祖母と父はですね、その岩本家に残ったわけですね。そういうふうなことを思いますとね、繰り返すようですけど、南無阿弥陀仏という、本当にそういうことだな。この父はですね、その、失敗した祖父を恨んでいたわけですけども、三浦徳三郎先生、杉先生がですね、諭してくださって、その親を恨むということではなくてですね、お礼を言えるようになったわけですね。そこが人生がこう展開していく出発点になったというね。それからもう一つ私にとってはもう忘れられないことはですね、この高谷さんという方について忘れられないことはですね、皆さんの長年の願いが成就しまして、この街道ができたわけですけども、その街道が、できていくその過程でね、私は、その初代父のですね、だんだん年を取っていきます。もう90をね、90歳という年が近づくような、でふと私は万一この父がお国替えをした時にね、元の教会のこのお日の前でお葬式をするということはとても困難だなと、普通の民家を多少改装したような、増築したようなお人前でしたのでね、おそらく大勢の方がお参り来られるのに、このお広前でお葬儀は無理だなという思いがあったんですよね。私はそのこの街道の建築を急いだ一つの思いはそこにもあったんですね。初代が万一の時にお葬儀をさせていただくのにですね、皆さんがお参りできるようなお広前にさせていただきたいなというのがあったんですよね。これは誰にも言わなかったことですけど、今だから言うことですかね。そして平成7年のその秋にこれが、このお広前ができたんですよね。父も母も大変喜んでくれました。ところがですね、その父よりも先にその高谷さんが亡くなったんですよね。で、この真新しい教会の日の前で 誰よりも先にお葬儀をさせていただいたのが高吉姫なんです。でその時に私は、あ、神様やっぱすごいなと、ね、初代を導いてくださった恩人のですねお葬儀をまずここのまだヒノキの香りのするね新しいお披露前で、させていただくということになるんだなと思いましたね。それだけではございません。その次に今度は母がお国がいたしまして、その翌年ですね、今度は母のお葬儀をここで使う。父にとってみたらこれも大恩人ですよね。父がその昭和8年にこちらに来させていただいて、そして昭和9年に母と結婚してですね、昭和10年に兄が生まれるというようなことでこの豊島教会が始まっていったわけですけど、その母がいなかったらこの父はですね、まあ流れ物のどこの馬の骨かわからんよそ者ということでそれで終わってたかもわからないですよね。まあ、当時の玉島の町のですね名士であった佐藤一郎絹のその次女母とですねご縁をいただいて、そしてそのこの教会が生まれてきたんですね。でその母もまあ高谷さんに並ぶ恩人ですよね、初代父にとっては。そのお葬儀を20年前にここでお使いしたわけであります。そしてその後に今度は初代父がですね13年前に亡くなりました。ですからこの神様というのはこっちの人間の考えていることとまたそれ以上にですね何が大切なことなのかということを大切にしようとなさる働きがあるんだなと私はそのことを通してね学んだわけなんですね。三和田さんが結婚されて40年を迎えられたということですがね、三和田さんは九州のその日田というね最近テレビでよく出るんですよね、とても人気のいい、大分県のね、町なんですよね、うん、いろんなその伝統的なその工芸品とかですねいろんなものが残されているところがそうです。私は行ったことないんですけどね、そこでお生まれになってその日田教会で、ご両親が熱心に信心をなさっていたそうですね。でご縁があってご主人と共にこちらの岡山の方に来られてですね、豊島の泉屋というところに家を構えられたんですね。それがきっかけでこの東京会に参拝されるようになったと、ね、私時々三和田さんに言うんですけど、あなたはね、このご本部と教会のちょうど間にねこのご縁をいただかれたということはご本部にもお参りできるし教会にもお参りできるしね、そういうその位置を神様がくださったんですよとね、しっかりお参りさせてもらいなさいよということを私はよく言うんですね。今ちょうどの山崎さんのところがそうですね、ちょうどこの山崎さんたちはですねご本部にも教会にもお参りしやすいところということでわざわざ柏島にですね家を求めたんですね。借家住まいから今度家を買われるときにですねいろいろ家はありますよね。今はこのちょっと歩いたらすぐ空き家があります、ね、そういう時代になりましたけど、あえてそのご本部と教会のちょうど両方に参れる中間に、住みたいということで今の家をですね、柏島の、あれスーパー何だったかな、西野さんがあるところの近くですね、便利がいいところですよね。そこに、家をですね中古の住宅を求めてそこに住むようになって今現在本当に家族中本部と教会に毎日参ってます。今朝はお母さんもねゆかちゃんと一緒に参ったんですね。そういうふうなことになった。私さっきから言ってますようにね人間の計らいと神様の計らいというのはまた違うんですね。人間は自分の都合のいいように思ってるんですね。さっき言いましたね、私はまず、初代父のお葬式をね立派な教会でさせてもらいたいというのが私の思いです。でも神様はどっこい、その前にね 初代の恩人のお葬儀は先でしょとこう、そこなんですね。皆さんも自分の願いを持ってるというのは結構なことですけど、その願いというものが本当に成就するためには、神様の願いが自分にどういうかけられてるのかということを、そのちょっとそこに思いを寄せてみることが大切なんですね。そうすると自分の願いが叶うんですね。そういうことを大切にしていかなければならないなと、改めて今日高代姫のお日柄に当たりましてね、思わせていただいております。はい、今日もよろしくお願いします。